ではまず最初にお二方の自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、会社のことをお伝えした後に私の自己紹介
簡単に。そうですね、はい、じゃあまず、はい、あのニアミーさんがどんなビジネスをやられてるかというところを、はい、お聞きできれば。
はい、弊社海洋株式会社ニアミーという名前でして、社会のあらゆるもったいないを解決したいっていうところを主体でやっております。で、その中で空港送迎の時のですね、相乗りのシャトルっていうのをやっていて、まあなんでかというと、一組で乗ると結構空きが、座席の空きが多くなってしまうんで、そこを一組、二組、三組ぐらいをマッチングさせて、いい感じでこう往復させるみたいなところを主力でやっております。はい。で、私の方はですね、ちょっと細かくなっちゃうんですけど、CS 系と、あとタクシー会社さんと結構お付き合いあるんで、弊社だとパートナーサクセスって呼んでるんですけど、この PS と、あとまあ日々のこう、運用周り全般、なんかサポートのなんか、運用構築みたいなところの全般をやってる中で、リリースがある手前ぐらいから絡んでるところがあるんで、私の方でオーディファイと QA 業務みたいなところも見ているような状態でございます。はい、
はい、
じゃあ岡本くんどうぞ。
岡本優太と申します。そうですね、ニアミーでは QA とそうです、ね、ルーティング、先ほどおっしゃっていたクコソゲンとかのルーティングを求めるみたいなところのエンジニアを兼任している状態で、QA の方では、ウェブ版、モバイル版でのリグレッションテストとか、バグの再現確認とか、あと、環境に変更があった時にテストするっていうのを手動でやっていたりします。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。お二人ともかなりカバー範囲が広いというか、いろいろな業務を兼任されている中で、品質保証も担当されているという形ですかね。
はい。
おっしゃる通りです。
ありがとうございます。はい。ではですね。今日はニアミーさん、割と初期の方からウェブの方もご活用いただいて、で、モバイルもご導入いただいたというところで、その2つのプラットフォームをどのように使って、2つのアプリケーション、ウェブとモバイルとどのように自動化されているかというところ、深く聞きできればというふうに思っているんですけれども、今日はだから両方お話をしっかり聞くっていう形でいいんですよね。はい。まあ、モバイルの方も重点を置いて聞きたいと思うんですけれども、最初にお聞きしたいのが、オーティファイを導入する前の状況ですね。どういった課題感があったかというところをまず簡単にお聞きできればと思いますが、いかがでしょうか。
はい。導入前はですね、そこまで弊社のシステムが複雑化もしてなかったこともあって、ぶっちゃけちゃうと、ちょっと確認して、だいたい問題なければリリースみたいなことをリリースしてから多分1年くらいですかね。メインの空港送迎のサービスリリースしてから1年くらいそのやり方でやってたんですけど、ちょっと複雑化してきて、なんか見えるところが、目で見えるところがカバーできなくなってきてですね。
うんうん、
何かしらその時、しっかりテストするっていうところと、そもそもなんか自動化して、オーティファイさん、テッククランチかな、僕の時に見てた、見かけてたんで、ブースも隣で、
そう。隣にね、
確か
に、
そうそうそう。多分あそこがきっかけなんですけど。
そうですよね。
はい、で、あ、なんか自動、テストも自動化するんだ、みたいなことを私のその時は薄く思ってて、うん、なんかテストを手動でやるよりは、まず自動化して複雑なところを手動でやるっていう流れで品質確保していきたいなっていうところ、きっかけで導入を決めたっていうところがありますね。
うん、おー。じゃあ、あのテッククランチが最初のきっかけになったってことですか？
そうです。きっかけで、その後ご説明を1回、確か1回ぐらい聞かせてもらって、うん、その、さらにその次の打ち合わせではもう導入した。確か1年後とかだったんですけど、導入してたと思います。
なるほど。いや、はい、本当テッククランチ出てよかったです。いろんなきっかけになって、なるほど、ありがとうございます。で、そうすると、それまでは特にこう自動化しようみたいなところはあまりこう検討はされてなかったんですか？
そうですね。まあ、そもそもなんかテストをどうするべきかみたいなところもあまりやってなかった時代だったんで、
あ、
そこも同時なイメージでしたね。
なるほど、なるほど。まあ、そこからじゃあこう、オーティファイ使って自動化しようかな。まあ、テククランチでこう、自動化するっていう方法もあるかっていうふうにお気づきになられたかと思うんですけども、
はい。
実際にじゃあ自動化しようっていうふうにこう思われたきっかけというか背景ってどういう感じですか？
その時もなんかすごいバグというか、リリース後に気づいてしま、やってしまったみたいなことはなかったんですけど、
うん、
確かその時になんか弊社の空港送迎だったり、なんかゴルフ送迎だったり、なんか企業向けの送迎みたいなので、少しずつ増えてった時期だったんですよね。で、ちょっとこれ増えた時に、ニッチもいかなくなりそうだなっていう、ちょっと予感がしたところが一番大きい理由ですかね。
うん、ああ。 増えたっていうのはこうサービスラインナップが増えてったって
。あ、そう、ラインナップ増えた感じです。なんか裏は変わらないですけど、表のランディングページとかが、まあまあの数が増えていて、毎回それをリリースのたびに見に行くっていうのはちょっと現実的じゃなかったんで、最初のうちはあまり何もしてなかったんですけど、そこもちょっとやろうかなって時に、まあ同時に。
ああ、なるほど。
オーティファイで一回組み込んじゃえば、まあ問題は、大きい会社なければ問題ないかなっていう。
うん、確かに、確かに。
ところでした。
なるほど。そういうことですね。だんだんやっぱりこう、サービスの幅が広がっていくと、そこに対するテストカバレッジっていうところが、マニュアルでは限界が出てくるんじゃないかっていうふうに考え始められて、で、自動化導入に来たというところですね。はい、なるほど。リリースのサイクルとか、サービスの数とか、どういう感じなんですか？
ですね。リリースのサイクルは、今は2週間に一遍ぐらいにこう、あるんですけど、その、結構細かいというか、なんとか向けサービスみたいなやつは結構1ヶ月に何回かあったりして、今ちょっと数を数えられてないんですけど、今並行で多分、今、ちょっとなくなったりするのもあるんですけど、今だと1、2、3、4。表にあるとか5件ぐらいのサービスがあって、裏に管理用の画面だったり、そのドライバーさん向けの画面があったりとか、がありますね。はい。
なるほど。じゃあ表、まあ裏を変えれば表もテストしなきゃいけない。
そうですね。はい。
その5サービスかけるそれぞれのこう、まあ、主要フローみたいなところを。
そうですね。
テストするニーズがある。
はい。で、確か1年前ぐらいから、そのユーザー向けのネイティブ版だったり、出てきて、ゆくゆくはドライバーさん向けのネイティブ版みたいなやつも、増えてくる予定なんで、そういったところで、まあ、だんだんと増えてきて、
なるほど。じゃあ、もともとこう、ウェブから始められて、徐々にこう、ネイティブ化していったみたいな背景なんですか？
そうなんですよ。最初は全部ウェブ、1年ぐらいは多分、オーティファイ入れる前の1年ぐらいが、ユーザー向けも管理者向けもウェブ
で。
で、行って、ですかね。入れてちょっとしたぐらいでユーザー向けのネイティブ版出したんですけど。
ああ、なるほど。
はい。です、いうようなところですかね。
徐々にこうネイティブ化を進めていくという感じですね。
はい。
なるほど。ありがとうございます。そうすると、まあ、オーティファイ導入する前というところでは、小森さんと岡本さんの方で、基本的にこう手動でテストされていてっていう状況でしたか？
そうですね。岡本が実は、この前4月に入った新卒でして、その前の担当がいて、私とそのもので、本当そのものがメインでやってたんですけど、
はい、
どうやってレコードするかね、みたいな話から始まって、意外とこれの対応できるね、みたいなところとかで。やってた感じですね。はい、で、まあ、同時期にスプレッドシートとかで、この値がこうなるみたいなやつも、いわゆるテスト項目みたいなやつは、そのなんか新規のリリースだったり、複雑な計算みたいな、画面だけじゃないようなやつとかは、そういうのでやってたんですけど、普通にリグレッションテストはもう、何か反映されたら、そう修正して。今、岡本君、1日1回は流してるっけ？なんか定期的に流してる
ね。まあ、1回、ないしは2回ぐらい
です。はい、そうですね。
なるほど。ありがとうございます。モバイルの方はどういう状況でしたか？まあ、オーティファイ導入する前、その何でしょう、オーティファイ、ウェブの方導入していただいて、で、その後少し経ってからユーザー向けのネイティブ版を出される。
そうですね。なんとなくその、オーティファイの流れと似ていて、ユーザー向けのネイティブ版を出したときは、まだそこまで認知、そのアプリダウンロードを押してるわけじゃなかったんで、リリースしたらちょっと様子見して、まあ手動でちょっと確認するみたいなところがあったんですけど、これも去年の真ん中ぐらいに、ちょっとネイティブ版を押していこうというか、ネイティブ版メインにしようってときに、ネイティブ版も自動でテストしたいなってところがあって、まあちょうど、その時オーティファイもモバイル版対応してるっていうのがあったんで、
タイミングが良かったですね。
もうそう、タイミングよく。導入しようかなといったところですね。導入の理由は本当に一緒で、ネイティブ版が増やしてきてるというか。
やっぱりこう、ユーザーさん、ネイティブ版のユーザーさんが増えてきたっていう感じなんですか？
そうです。今だと多分半分ぐらいは、
ああ、そうなんですね。
いるかなといったところですね。
それは単純な興味なんですけれども、ウェブの人たちがモバイルに移ってきたっていう感じなのか、それともこうウェブ、モバイルはモバイルで新しい人たちが増えてるかでいうと、まあ、両方なのか。
モバイルを増やしてきたっ ていう感じですかね。初期から使ってる人は Web 版使ってる人もいると思うんですけど。
なるほど。
で、やれることは変わらないと、このプッシュ通知とか来るとかはもちろんあるんですけど、弊社のこの車を予約するって意味だと Web 版でも変わらないんですけど、まあ、ちょっとその通知面とか、そのドライバーアプリとの連携面とか、
ああ、まあ来ました。
のために、その、弊社としてもモバイル版を打ち出してやっていこうっていう流れの時があったんで。
なるほど、なるほど。あ、じゃあ、経営戦略上、こう、モバイル打ち出していこうっていうところがあった、ね、はい。うん。なるほど、なるほど。じゃあ、モバイルの方も自動化していこうというふうに思われた背景というのは、まあ、モバイル、まあ、もちろんその注力していこうっていうところがあると思うんですけれども、まあ、そこのテストの部分でも結構課題が出てきたって感じでしたか？
そうです。まあ、その、ウェブ版に比べて、さらにテストが普通にこう手動でやるとしにくいところも、
うん、
多いかなと思います、
うん。
実機でやんなくちゃいけないしみたいな、
そうですよね、う
ん、ところもあるんで。今も、まあ、一応実機でその端末を何種類か社内で用意しているんですけど、
うん、
その実機をうまくテストで回してるかっていうとあまり回せてない現状があるんで、うん、まあなんかそういう、なんか端末の差によってもそういうのもオーティファイ、フォーモバイルで何か今後ね、うん、ほとんどこれやっとけば、大体問題ないみたいな状態になっていくと、すごいさらにその先嬉しいかなみたいな。
そうですよね。
ところはあります、
ね。iOS 選べて、iOS ごとにテストできるみたいな機能あるかと思うんですけど、そういうのありがたいなと
思ってます。ありがとうございます。なるほど。じゃあ、まあ、導入する前というか、まあ、モバイルのテストは、それまでこう、まあ、実機で実際にこうテストフライとかなんか入れ使って入れて、
あ、そうです、そうです。
試して、はい、いけるねっていう形でリリースするっていうフローになって
たっていう。はい。で、まあ、リリース初期はそこまで頻繁にリリースしてなかったんで、流した時に変えればいいんですけど、うん、ちょっと今だとある程度タイミングが増えてきたんで、
なるほど。
っていうところですね。
ああ、それは、うん、その2週間のリリースサイクルっていうのは、ウェブもモバイルも一緒に。
ある時と一緒にあれば、けど、モバイルの方が今、頻度は少ないですね、やっぱり。
ああ、そうなんですね。
はい。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。確かに。導入前の課題っていうところで、まあそうですね。まあモバイルの方は今後注力していくっていう中でテスト、やっぱり増えていくというか、単純にウェブもモバイルもやっていかなきゃいけないって中で、自動化でこう軽減していきたいみたいなところが、モバイルも導入していただいた背景ですかね。
そうですね。
ありがとうございます。実際に Spotify 導入していくときのこう導入時の進め方、まあ、ウェブとモバイルで、まあ、どんな感じで進めていったかっていうところをちょっとお聞きしてもいいですか？
はい。どうしてだっけな、進め方ですよね。普通に、まあ、サービスがさっきお伝えしたみたいに5個ぐらいある中で、うん、まあ、全部同じことやってもしょうがないんで、なんかその、うん、まあ、空港送迎がやっぱり弊社のメインなんで、空港送迎のランディングページは漏れなく動線は通るような。
うん、
形にしたり、まあ管理画面とかもそうですけど、その動線通るようにしたり、うん、まずその動線通ってその押した時に明らかなエラーみたいなやつは回避したいなっていうところがありまして、うん、そこは網羅的に、なんかさ、多分最初は多分画面遷移図なんか軽く作って、そこでピコピコやってた。
うん、ああ、まあじゃあこう、ある意味主要なハッピーパスをまず作るっていうところ。
はい。で、あんまり多分、どうなんですかね、岡本君、イレギュラーケースやろうとしたら結構難しいですよね。
いや、もう結構いろんなパターンあっちゃったりして、難しいで、結構今、俗に言うなんか正常系っていうんですかね、なんか正しい入力だけのもののテストが主なんですけども、
うん、
そうですね、そういうなんか、本当にバグっちゃいけないみたいなところの正常系みたいなところ。
うん、
はい。
初めはね、でも確かに、まあ、その正常系っていうところをしっかり揃えて、そこが壊れてなければ、基本的には大丈夫っていうところから始めるっていう感じですよね。
そうですね。
うん。なるほど、なるほど。モバイルもそんな感じで進めていただいたっていう感じですかね。
はい、そうですね。モバイルの方ももう、基本的な、もう、超ベーシックな、まあ、ログインして、予約して、まあ、キャンセルしてみたいな流れで、用意して、シナリオでやってるんですけど、
うん、
なんかそういうのもやっぱり、毎日朝昼手動でやるみたいなのだと結構はっきりでめんどくさかったりする部分があるので、うんうん、そういうのをできるだけ 流すようにして。
なるほど、なるほど。そうか、だから、まあ、リリースサイクルとしては2週間に1回ではあるけど、先ほどね、その毎日数回回していただいてるって話もあったと思いますけど、コードが変更するたびにではないですけれども、こう毎日何かしら変更を加えたタイミングで、こうステージングに対して回してみたいなことをやられてるっていうのが現状ですかね。
そうですね。はい、変更がありづらい。
そうです。そうですよね。うん。ありがとうございます。
結構変なデータが入ったときに、バグるみたいな、その普通にやってると出てこないんだけど、1日1回回してることによって出るみたいな時はあるんで、まあ、結構そういうのが重宝してるかなって。
あ、それなんか詳しくお聞きしたいですね。なんかあれですか、変なデータ、タイミングによるとか、
弊社だとその相乗りっていうところでマッチングさせたりするんですけど、マッチングになった時に、マッチングになった時の何かがおかしくて、この次の画面に進まないみたいなのって意外とあって、うん、それってなんか、なかなか普通にやって気づかないんですよね。
はいはいはい。
うん、そうです。まあ、そこが多いですね。
なるほど、うん。それは頻度をよく回してることによって気づける問題って感じなんですか？
そうですね。テストデータが入ってればの話なんですけど。ですかね。
なるほど、なるほど。確かに。そうすると、こう、細かく何度も回してると、一回パッと回しただけでは分かんないような問題も拾えたり。
そうですね。あと、ちょっとここまでは考えてはないんですけど、結構タイムゾーンによって影響あるときが、まあまああったりして。
ああ、なるほど。
そこちょっと今、定期的、同じ時間に回してたら気づけはしないんですけど、なんかそういった定期的に回すことによって、例えば朝と昼ってやったら、何かそこで違いが出たときは、タイムゾーン回りかみたいな。
確かに。なるほど。まあ、そうすると普通のマニュアルテストだったらこう作った後にバッと試すっていう感じで終わっちゃうところを自動化しておけば頻度よく細かく回せるので、その1回では気づけなかったものもこう拾える。
そうですね。あれ、岡本君本番環境っては定期的に回せないっけ？
いや、本番環境も1日2回
じゃあごめんなさい、まさにそこですね。本番のデータがこうおかしくなってる時に、なんかよく落ちるページがあるみたいなのも、きっとそういうところで。
はあ、なるほど、なるほど。
続けている、ね。
確かに。そうすると、まあ、本番の外形監視みたいなところでもお使いいただいてるって感じですね。
そうですね。まあ、データがおかしいとかは、その別のデータ監視のツールとかがあればできると思うんですけど。
まあ、ただ、それによって挙動がおかしくなってるとか。
そうそうです。
データ自体はおかしくなくても、何かちょっと変わったことによって挙動がおかしくなってるみたいなことも実際あるっていう感じ、
ね。そうですね。
なるほど。
むしろそういうところを引っ張ってこれるのが、一番の利点かな、言える理由かもしれないですね。
なるほど、なるほど。今日結構深くお聞きしたかったところとしては、その、御社かなり割と早いステージから自動化っていうところに、実際、モーティファイ使ってご投資されているって、なかなか他の会社さんではやられてないところかなと思っていて、割とその初期の場合は、自動化は後でいいやっていうところで流されがちだと思うんですけれども、あそこをこうやっぱ最初から自動化しといた方が便利だよねっていうふうに、思われたというか、そこに投資しようと決められた背景みたいな、ちょっとお聞きしたかった
と思います。そうですね。若干取ってつけた感もあるんですけど、なんか当たり前のところが当たり前に動くべきだなと思ってて、まあ、結構なんかその、弊社スタートアップでやらせてもらってますけど、ちょっとこの、全部が全部その、そういう会社があるってわけじゃないですけど、すぐ落ちちゃったりしたら結構信頼性なくなったりすると思うんで、まあ、最低限当たり前のところは当たり前に動いて、まあ、それでもあぶれてくるところは、あって仕方ないんだけど、なんか、仮になんか当たり前のところが当たり前動かないで、なんでバグってたんだで、じゃあこれ次からリリースのたびに毎回手動で見ようみたいなことになっちゃうと、辛いじゃないですか。
やりたくない。
で、今おかげさまだと思うんですけど、その、大きいバグというかなんかリリースした後にもうどうしようもないバグでこう、リバート元に戻すみたいなことあんまなくて、まあちょっとした、少しの単位の、この画面のここが悪いくて、そこだけ直すみたいなのがあるんですけど、それもやっぱりこう定期的にやってて気づいてるから、大きい手戻りというか、手戻りじゃない、大きい不具合みたいなやつが発生していないんじゃないかと思ってます。まあちょっと導入前は規模がちっちゃかったんで、そういうのが発生しなかったんですけど、おそらくですけど、何もしないで今を迎えてたら、多分何回かはそういうのが発生していたんじゃないかなとは思ってます。これはちょっと想像ですけど。はい、
なるほど、なるほど。お力添えできてるのは非常に嬉しく思います。具体的には、まあ、そのさっき本番でも1日1 1、2回回して定期的に回してっていう、あとはその手前のステージングとかでも頻繁に回してって感じですか。どういうフローでオーディファイ回されてらっしゃいますか。
開発の方も1日1、2回出入りで回してるのがあって、うん、でそっちの方は結構重要度高いというか、
うん、
バグってほしくないみたいなところを回しています、うん、あとウィークリーで科目に回してるのもあって、そっちの方はちょっとだけ優先度低いけど確認しておきたいよねみたいなところを回すようにしています、うん、で本番の方もそうですね、ウィークリーとデイリーがありまして、まあ、
なるほど、なるほど。
はい、監視の意味も含めて回してる感じです。
あれ、なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、これ全部でこう、大きく4種類みたいな感じですかね。
そうですね、4パターンで、う
ん。あれ、岡本君、開発の方がアップデート系のテスト多いっけ？
そう。
更新、本番で更新かかる系をちょっとあんまりやりすぎると、データが。
うん、あ、そうです。いや、あんまり、
そうだから本番変えてる、
まあ、そうですね、本番の方が。テストのシナリオの数としては少ない。
ああ、そうですね。
そうですよね。実際にこうデータいじっちゃう系とかは本番でやらないんで。
そうですね。
なるほど。
一応なんかアカウント作ってからメール飛んできて、メールでこう承認するみたいなところも、や、定期的にやってる形です、ね。
ああ、なるほど、なるほど。あのメールのテストの機能を使って。
そうですね。
うん。なるほど、なるほど。ありがとうございます。モバイルの方はいかがですか？
そうですね、モバイルの方も本当ベーシックなフローになっていて、ログインして予約してキャンセルしてみたいなところを作って流すようにしているんですけど、
うん、
ちょっと最近こちら側の不具合があったりしてなかなか流してなかったっていう状況があったんですけれども、うん、先日またシナリオ再レコーディングしまして、
うん、
流して、まあ、問題なさそうなところを、ことを確認したといった感じです。
ああ、よかったです。よかったです。不具合でっていうのは、こう、まあ、実際、なんか不具合があって、オーティファイのテストが回らなくなってたって感じですか？
そうですね。ニアミのネイティブアプリの側で、なんか、ボタンが表示されないとか、そういうような不具合があって、ちょっとそこの部分、そのボタンがないと次に進めないよね、みたいな。
ああ、なるほど。
たりしたので、ちょっと一旦テスト止めてた形です。
うん、なるほど。それ直して再レコーディングしていただいて、
はい、またテスト
復活して、うん、なるほど、ありがとうございます。うん、モバイルの方はこう、まあ、今こう復活されてこれからどんどん回していこうっていう感じだと思うんですけれども、はい、まあ、どういうサイクルで回していた、ないしはこれから回していくっていうイメージですか？
1日1回はできれば回して確認するのが理想だなと思っていて、うん、まあ、そうですね、あのウェブ版がちょうどいいお手本というか、ウェブ版のテスト、フォーウェブの方のテストケースというか、の作り方参考にして、どんどんテストケース増やして、デイリーとウィークリーで、先ほど話した4パターンぐらいのが、4パターンというか、できたらいいなと思ってます。
なるほど、なるほど。そうすると、はい、そうか、まあ、フローとかは結構ウェブと同じないしは似ているので、そうですね、同じようなテストケースをモバイルにも作っていくっていう感じ。
そうですね、おっしゃる通りです。
主要なところがウェブビューで作ってるんで、
あ、なるほど。
意外とネイティブ版の画面は少ないんで、そこの、うん、ネイティブ版だけのところと、まあ、ウェブビューの不具合ってあんまないと思うんですけど、一応、ハッピーパスは通すような形にはしていますね。
うんうん、
はい。今、その、オーティファイの API まだ使ってないんですけど、使った方がその CI ツールとかからのなんかテストとかが楽になりそうだなって話は伺ってたんで、ちょっと今年はそういうところもやって、自動化、さらに自動化させたいなみたいなところは、岡本と一緒に考えてる。
なるほど。ぜひ、ありがとうございます。CI はちなみに何をお使いでいらっしゃいますか？
いや、今、そこの部分、自分もちょっと把握できていなくて、まあ、サークル試合とかそういうところかなと思ってるんですけど。
なるほど。
ちょっとその辺は、すいません。
申し訳ない。いい、なるほど。確かに。そうですね。まあ、どんな試合でも、一応、オーティファイの API を叩けば動くようになってるので。あと、モバイルの方もですね、CD の方とつなげていただいて、新しいビルドを作ったら、オーティファイ流すっていうこともできるので。
そうですね、そちらの方も今、はい、 ビルドファイルって手動でアップロードをお願いしますみたいな連絡したりしてるので、うん、その辺もちょっと自動化できたらいいなと。
そうですね、はい、そこぜひ、はい、自動化5月いただければ嬉しいですね。
はい、
ありがとうございます。そうですね、その他こう運用時とか工夫されてることって何かあったりしますか？
そうですね、標準化と効率化みたいなところを大きく工夫してるかなと思ってるんですけど、うん、標準化っていうところで言うと、まあ、ウェブもモバイルもそうですけど、メモ機能とかあったりすると思うんで、
うん、
メモ残したりとか、あと、ここは気をつけた方がいいよみたいなところとか、そういうのを引き継ぎの意味でも他の方が触るときにも分かりやすくするようにメモ残したりなどしてます。
うん、
あと、効率化の部分で言うと、ステップグループ、どちらもあると思うんですけど、そちら作って、それをなるべくログインの画面のところとかに集合するとこ、ことで、
うん、
メンテナンスもしやすくなるっていうところで、そういうのを活用させていただいてます。
うん、ありがとうございます。うん、メモ機能、結構なんかあれですか、触る人も何人かいらっしゃったりっていう感じなんですか？
いや、勝負的なところ、今のところ、メインで私も触っていて、たまに他の方が本当にたまに触るっていうぐらいなんですけど、うん、今後 QA がもっとどんどん増えていったときに、最初から、オーディバイもともとつけやすくて分かりやすいですけど、うん、こう、シナリオで何やってるのかとかそういうのが分かった方がよりいいのかなと思ってます。
間違いない。
でも前任から引き継いだときは、岡本くん、把握度としてはどんな感じだったんですか？
うん。
そうですね。まあ、まず、ちょっと正直に初め引き継いだ時はもう QA ってなんだみたいな状態だったんで、
うん、
まあ、そこの壁はあったんですけど、そこを越えたら Notify 操作とかシナリオの作成とかもう本当画面ポチポチするだけで作れて直感的だなっていうふうに思ってたのと、なんかこう失敗したところとかも画像スクショで出たりして分かりやすいなっていうところですね。
うん、
そうですね。そのスクショがすごく分かりやすかったっていうのと、あと、問い合わせでインターコムのところから問い合わせできると思うんですけど、そちらの方で問い合わせした時も、返信もすごく早い印象がありました。何よりなんかすごく丁寧に、本当マニュアルに載ってるレベルの、とんでもなく初歩的な質問をしても、親切にというか教えてくださって、すごく何回も助けられたという経験があります。
おお、ありがとうございます。CS チームに伝えておきます。
はい、お願いします。
めっちゃ嬉しいですね。よかったです。ありがとうございます。うんうん、今後、こう、なんか QA チームも、こう、拡大していこうみたいな、そういった計画があるんですか？
今直近はないんですけど、ちょっとその、うん、今年の様子見かなみたいなところ。
うんうん、
いつも様子見してる気がするけど。
なおなお。なるほど、様子見次第って感じですね。
そうそう、
確かにそうですね。ステップグループ周り、もうすぐステップグループもいろんなとこに入れられるようになりますので、
はい、あ、途中とかにでも、
はい、途中に入れられるようになります。
あ、それすごくありがとうございます
。そうですね、もう間もなく、はい、
待つ、待ちの方でます。
そうですね、その辺でもちょっとまたこの標準化という部分、効率化という部分、お力添えできればと思ってます。
はい、
うん、ありがとうございます。はい、そうですね、あとはどうでしょう、他になんかこう活用されているオーティファイの機能、まあ、メモ機能、ステップグループ、あとまあメールのテストもね、かなりお使いいただいているのかなってさっきお話聞いてて思いましたけれども。
そうですね、メールもそう活用させていただいてて、
うん、
まあ、ただただ便利だなっていうところが素直なところなんですけどそうですね、ちょっとメールのところについては、ただ活用してるっていうところで。
本当ですか？ありがとうございます。
それ以上ちょっとさせてこないですけど。
ありがとうございます。ありがたいお言葉。はい。まあ、ね、メールの自動化なかなかめんどくさいですからね。自分でやろうとするとできない。
あ、そうですね。すみません。おっしゃるとですね。
そうです、ね。はい、そうです。結構僕らもメールは頑張りました。
そうですよね、おっしゃる、もう本当によく活用させていただいて。
よかったです、ありがとうございます。うん、 なんかこういかがですか、ウェブと、あ、ごめんなさい、あ、なんかちょっと遮っちゃいました。
単純な興味なんですけど、なんか何々に近いものを開くみたいな形になってると思うんですけど、メールのところとか、
うんうん、
店名が何々、あれとかもなんか、どうやってやってるのかなみたいな単純な、まあ、ものづくり的な興味があって、なんかすごく、技術力すごいなっていうところで、感心させて。
なるほど、そうですね。あの辺は、かなりいろいろな工夫を凝らしているはずですね。
なるほど。
はい。まあですね、ウェブのテストするみたいな単純な話じゃないから、
うん、
メールもそうですね、どのメールを開くのかとか、そう、結構いろいろとやらなきゃいけないことがあったんじゃないかと記憶してます。
うん、なるほどです、
はい。ありがとうございます。なんかこう、ウェブとモバイルと両方 Otify を使いいただいて、両方を使いいただく利点というかメリットみたいなのも何か感じていただいたりしてますか？
そうですね。操作感というか、そこでの差異がないので、うん、ウェブ版だった後に、モバイル版、すぐ始めやすいというか、どっちでもこう、同じような操作でシナリオを収録できて、実行もできて、スラックの連携とか、ちょっとまだできてないんですけど、API の連携とか、そういうのかなって。なんか使い勝手みたいなところが類似点あって、使う側としてはすごく使いやすいなという印象ですね。
ああ、ありがとうございます。結構モバイルをその最初に開発するときに、どうやってそのウェブのこう体験に寄せるかみたいなのってすごく考えたんですけれども、
あ、なるほど。
違和感なく使えているという感じですか？
はい、もう自分としてはこう、ウェブ版でやってる人ならば、モバイル版ももうすぐというか、今日にでもできるみたいな。
なるほど、それはすごい良かったです、ね、ありがとうございます。確かに、まあ、操作感かなり近しい形でお使いいただけるというところですね。
そうです
ね、うん。新しい学習コストとかいらない
。岡本くんが入る前に、去年の末ぐらいな、モバイル版のレコードがめちゃくちゃ遅いっていう時があって、あの時に実は、モバイル版は別のでしよっかなみたいなところは前の担当者と話したりしたんですけど、はい、今話したみたいに、まあその、このテストだけでもツールがまた1個増えたりしたら、
うん、
慣れたらいいんですけど、今岡本君が話したみたいに、そのすぐ移行できるっていうのは結構かなり強いですよね。
おー、なるほど、なるほど。
ところ今聞いてて思いました。
そうですね。確かに。移行スピードについても、個人的な感想なんですけど、3月ぐらいから引き継ぎ始めて、4月ぐらいの頭から。ぼっちぼっちモバイル触ってたぐらいなんですけど、4月中にだいぶスピードアップしてるような、この感覚があって、すごく目覚ましい。
いや、よかったです。
すごい、
はい。
パフォーマンス周りは本当に今、すごく頑張ってるので、はい。まだまだ良くなります。
あ、それはもうすごく楽しみです。
はい。起動スピードもめちゃめちゃ速くなるので。
あ、本当ですか。
はい、
もしかしてなんかこう、リプレイとかってそろそろベータ版じゃなくなったりします？
ああ、そう、ベータいつ取るかみたいなのは確かに。
そうですね。
そうですね。なんか問題あったりしますか、リプレイの方。
いや、自分のテストの作り方の妥当性みたいなのもあると思うんですけど、ウェブよりもこうモバイルの方が少しだけプレイ、
うん、
なんか落ちやすいのかなという。
落ちやすい、ね、うん。なるほど。
あの、本当に感覚になってますけど、そういった。
ちょっとそうですね、それまた個別でいろいろと教えていただければと思うんですけど、
はい、
はい。リプレイ側、そういったこう、ちょっと失敗するみたいなところがまだ多分あるので、
はい、
データがまだ取れてないってところだと思うんですけど、はい。その辺、ちょっとこう、引き続き潰していって、はい。まあ、結構今、その、いわゆるまあパフォーマンスとか安定性みたいなところをかなり注力してますので、ちょっとそういったフィードバックもどしどしいただければと思っています。はい。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願い
します。そうですね。起動がね、最初はめちゃめちゃ遅かったんですけど。
そうですね。まあでも、あの、可愛い蜂が見れるんでいいんですけど。
可愛いじゃないです。
ハッピーです、ハッピー。
ハッピー、ハッピー。はい。ハッピー、ちょっと今度、あの、ステッカーお渡しします。
3枚持ってます、3枚。
3枚持ってます。
あの、はい、はい、いただきました。
バリエーションめちゃめちゃ作って、今32種類あるんですよ。
すごい。
はい、フルコンプリート目指して
る。すごいですね。
ありがとうございます。そうですね。まあ、軌道の部分も多分30秒を切る形にできるんじゃないかっていう感じなので。
それは、だいぶ早い。
相当早くなると思います。インタラクションの部分も相当改善進んでますし、はい。
そうです
ね。より良い体験を近いうちにお届けできると思いますので、はい。
ありがとうございます。
気にしていただければ大変嬉しいです。
はい、楽しみです。
ありがとうございます。でもそうですね、まあ、そこは別のを使おうとご検討された中でも、オーティファイのモバイルを続きを使いいただけたようでよかったです。はい。改善どんどん進めていきたいと思いますので、ありがとうございます。そうですね、まあ、実際導入いただいて、導入前とこう、まあ、変化といいますか、変化ないし効果があったかみたいなところはいかがですか？
そうですね。導入前は特にテストをしてなかったというのもやっぱあるんで、うん、一概には言えないですけど、大きい不具合がそこまでこうリリース後に発見されなかったのよっていうのが一番、くなったっていうのが一番大きいかなっていうところですかね。テストチームも本当に岡本くんがメインでやって、ちょっと項目数が多い時とかみんなに振り分けたりするんですけど、うんうん、まあ、そこの逼迫しすぎてるってところもやっぱり自動化があるおかげでないので、うんうん、まあ、オーティファイっていう人がすごい頑張ってやってるような、
うん、ご採用いただいて、
そうそう、うん、それでいけてるかなっていったところですね。
なるほど、なるほど。
自分も小森さんと同じような形なんですけど、品質の保証みたいなところというか、がすごく高度にできているっていうか、毎日監視できてるみたいな意味でも、あと、なんかおかしいところがあったりしても、なんか、スクショとかがあったりするんで、なんか、ここがこうなってますみたいな説明しやすかったりするのもすごく嬉しいポイントなのかなっていうふうに思います。
問題があった時のコミュニケーションも、まあ、円滑に進むっていうところですかね。
そうですね。やっぱり視覚的な情報あった方が、ね、なんかチャットとかで、基本、ミヤミリモートワーク主なので、
うん、
トラックでやり取りするときとかに、すごくやりやすいなっていうふうに感じて
ます。確かに失敗してますみたいな、ほら見てくださいっていうのがなかなかできないから。
そうですよね。なかなか再現の手順書いたりしてやってもらわないとできないとか、まあなんか、あとこのシナリオですみたいな感じでシナリオのリンクをくれたりとか、そういうところも合わせてすごくいろんな人に確認してもらいやすいっていうか、そういうところがあるかなと思います。あとやっぱりそうですね、効率化っていうか並列で実行できるんで、いろんなテストケースを短時間に試せるみたいなところもすごく重宝させていただいてます。
ありがとうございます。確かにそう、なんか再現手順の共有とかって、オーティファイの結果画面の URL をくればそれが再現手順という感じにはなりますし、わざわざドキュメント起こしたりする必要もないですもんね。
そうですね、
なるほど、なるほど、ありがとうございます。じゃあ効果としてやっぱり自動化によって、まず大きな不具合出てない、でもこれなかなか大きいですよね。まあ、はい、なかったらどうなってたかっていうのはなかなか、
そうなんです、ちょっと比較ができないのが、困るところですけど、今まで大きいのが出てなかったのはそういう効果だとは思ってますね。
まあ実際その事前に気づけたことも何度かあったっていうふうにお話ししたいと思いますけど、そういうところですね。内部のリソース的な話というか、実際にテストの工数としては逼迫してないっていうのは大きいですね。
そうですね。
まあその同じ人員でこうずっと、まあさらにこうボリュームが増え続けているアプリケーションっていう中でもテストがちゃんと回せているというと。
そうです。手動で回すところに時間かけられるというか、
動
かできるところはもう変な話考えなくていいというか、任せちゃえばいいやみたいなところのがありますね。
なるほど、なるほど。確かに。自動化でやりつつ、深いところは手動でやってっていうところですかね。
そうですね。
なるほど。
導入最初の時とかは結構そのイレギュラーパターンも再現しようと思う Motify で考えてた時期があったんですけど、むしろまあそこはちょっと割り切りというか、あくまでこう正常系をしっかり動かして、異常系というか、いうところは手で確認せざるを得ないところもあるんで、 ちょっとそういう切り分けをして、極力オーディファイ上でやりたいと思ってたんですけど、そういったところはありますね。
なるほど。異常系として自動化が難しかった部分ってどんなところですか？
それもデータがこのデータの時になるとか、こう相乗りしてた時にこういう時になるみたいな、
確か
にちょっと具体的に言えないんですけど、そういうなんかデータによるのが多いですね。どんな時でもそのリンク叩けばエラーだったら、それはまあ分かりやすいんですけど、なんかデータによるっていうのがやっぱ結構多いかなと。
なるほど。確かに。その辺なんかデータ整備の工夫とかってあったりしますか？自動化するにあたって。
そうですね。それこそうちのサービスだと、データが先に入ってて、新しくデータが入ってきて挙動おかしくなるみたいなこともあったりするので、例えば予約するときとかは、何もないというか、元から入ってるデータがないようなところでシナリオを試したりとか、でデータ間で干渉しないように、はい、そういうところは気をつけてやってますね。
なるほど。確かに。正常系であれば、そういった、いわゆる、べき等性が担保できるようなシナリオを基本的に回せばよくて、で、ただ、異常系の場合は、べき等でないということが多いので、自動化自体が結構難しいという
ところですかね。そうですね。元のデータのパターンだけでも結構、あると思うんで、組み合わせが膨大になっちゃって、異常系とそれこそ準異常系、異常系みたいな、なんか切り分けのとかもすごくまだちょっとできてないような状態というか、その辺もできていったらより品質上がるのかなっていうふうには考えてます。
確かにそうですね。その辺もなんかオーティファイでお力になれる、機能を足すことによってお力になれるのであればぜひという感じはするので、はい、こういうのあれば、要は準異常系、異常系みたいなのもテストできますみたいな、フィードバックがあればぜひ、どしどしいただければと思います。
そうですね。そういった意味だと、タイムゾーンと GPS が、ちょっとやりたいところではあって、
なるほど。
タイムゾーンについては結構外国のお客さんが予約するみたいな時があるんですけど、別のタイムゾーンの時だけおかしくなる時とかがあって、なんかちょっと、確かにそういうのは発生するなとか思いながらやったり。あと、ドライブアプリだと、車の位置、があるんで、そういった時のテストもやりたいなと思ってるんで、もし今後、そういうのが、その2つがあると、嬉しいかなっていうところ。
タイムゾーンが、モックできればいいというか、いじれればいいって感じ。
そうですね。具体的に言うと、日本のタイムゾーンの時は平気なんですけど、別のアメリカのタイムゾーンの時に予約すると、翌日分の予約になっちゃうみたいな不具合があった時があって、それって日本のタイムゾーンだけでやってると再現できなくて、そういうのは問い合わせがあって、これなんだみたいなところで、後から発覚するタイプなんですけど、
なるほど。
結構そのタイムゾーンって、EC 系、EC じゃないの？なんかうちが時間を使ってるサービスだからこそっていうのもあるかもしれないですけど、結構気にしてるところですかね。
なるほど。ということは、その指定する日付っていうよりかは、デバイス自体のタイムゾーン。
そうです。デバイスです、まさに。再現は普通になんかパソコンのタイムゾーン変えればできるんで。
なるほど。
なんかニーズは低そうですけど、うちがそういう予約だから。
なんか日付系は結構フィードバックいただいてるんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。タイムゾーンいじりたいみたいなのも来たりはしてます。
なるほど。
はい。なんで、はい、我々としても、特にその E2E テストで日付扱うのって結構めんどくさい。
まさに。
本当それは、選択したいみたいなのがうまくできなかった。
そうなんですよ。いや、まさに。
ですよね。
なんかタイムゾーンをパソコンのいじって1時間後にやるみたいな時もあって、結構しんどくないですか、それ。
しんどいですね。
実機でやろうとするとしんどいんで、忘れちゃうし。
確かに。
結構、そういったところの正常系できたら、すごい嬉しいなってところはある。
確かに。でもタイムゾーンはそうですね。うちもテストワーカーが US にもあるので。
お
今だからお客さんによってこの人は US で回すかとかこの人は JS、
ね、
JP で回すかっていう話になってるんですけど、
うん
まあ、そこがねもうちょっとフレキシブルに変えられると嬉しいかもしれないですね、
うん、
だ US でもちゃんと回ってますとか、
うん、
ヨーロッパでもちゃんと回ってますとか、うん、いうのが見せられると良いかもしれない、
うん、
ありがとうございます、うん、確かに、うん、今後テスト、まあ、自動化にとどまらずだと思うんですけれども、まあ、開発の面とかも含めて、まあ、どんな感じでこう進化されていきたいかみたいなのって何かあればお聞きしたいと思いますがいかがでしょうか。
弊社の話も含んじゃうんですけど QA の業務全体の標準化というかコード化というか、うん、そういうのところもなんか進めていきたいなっていうふうに思っていて、っていうのも Otify 自体はもう標準化されていて、うん、まあ、メモ機能とか教えていただいてるんで、まあ、誰でも使える状態だと思うんですけど、まあ、その他のところとかもこう Otify で浮いた時間で標準化の整備をしていくっていうところを進めて、より誰でもできるようにというか、まあそうですね、新しい方でもできるようにというところが一つあります。あとはそうです、まあ、テスト項目の話だと、まあ、異常系とか順位条件とか、うん、その辺を拡充させていくっていうところと CI/CD 連携のところも順次やっていきたいなと思ってます、
うん、ありがとうございます。
そうですね、サービス数がちょっと10倍とかなった時だとこの体制きついと思ってるんですけど、サービスは一緒で予約数が増えた時はそれはなんかそう体制すごい変えなくてもいいはずなんで、
うん、
ある意味、うん、維持って言ったらあれですけど、あの極力こう同じリソースで予約数多い予約数をさばける状態にしていきたいなと思ってるんで、
うん、
まあ、そういった意味だと正常系でもまだ足りてない部分をもう少し増やすというか、うん、テストに組み込むとか、今ちょっと異常系だなと思ってるところも実は異常じゃなくて、そういうパターンがあるならちょっとそこも持ってきたいなみたいなところはありますね、うん、であとあれか、あの今、開発環境は開発のデータ、本番は本番のデータって、まあ当たり前なんですけど、やっぱデータによって変わっちゃうんで、
うん、
本番のに近しいデータ、もしくはコピーみたいなデータで、ちょ言い方わかんないですけど、それのテスト回すみたいなやつをやりたいな、みたいな。そうすると、このデータの場合だけ出るやつとかが、きっと、感知できるんで、たところはあります。まあ、だからインフラ面のところが結構多いかなと。
確かに。データの部分はなかなか難しいですよね。テストデータの用意みたいなところって。本番と同じでもダメだし。
あれが一番難しいというか、試すのが億劫ですよね。
そうですね。
結構億劫なんですよね。その、うん、この条件には、なんか相乗りってのがあって、アカウントを例えば5人分用意して、
うん、
こういう条件で入れて、うん、2人と3人の組にするみたいなデータって、今だと、今もまあ普通に手動で作ったりするんですけど、なかなかその、取り掛かるにも億劫なんで、まさにそういうやつで、まあ本番、まあもしかして本番入ってるそのままのデータでよくて、
うん、
それをなんか、まあ今本番をそのまま編集とかできないんで、
うん、
そこもテスト的に使えるのが、今後予約数とか増えてきた時の、そういうやっていけるポイントかなとは思ってます。
ありがとうございます。今こうテストのケースの管理みたいなのって管理されてる中でこんだけ Otify で自動化してるみたいな、まあ、どういうふうにテストって管理されてらっしゃいますか。
例えば新しい機能追加されてもうリリース後に1回だけ確認すればいいんじゃないかなといったところはまあ手動でやっていて、まあ、定期的に今後も確認していきたいよねみたいなところをマネージャーの方とか、まあ、それこそ小森さんとかから、まあ、こういうのもテストに組み込んどいてとか、ここも見るようにしといてみたいなふうに言われたところは、既存のやつに加えたりとか、新しいシナリオを作ったりとかして、運用に回している感じです、ね、
うん。なるほど、なるほど。
なんか、正常系のテスト項目テンプレートみたいなのがあって、そこにサービス追加ごとに追加してて、
うん、
でただ、並行して、その正常系のやつはおのずと、Otify にもうすでに組み込んでる状態。
おお、なるほど、なるほど。
かな。
テンプレートというのはなんか、Excel みたいなところに
あって。もう普通にあの、Google のスプレッドシートに書いてる感じですね。
なるほど、なるほど。 なんかその全体のリグレッションのテストの中でどのぐらいオーティファイでカバーできてる感じですか？
そうですね。でもほぼどんくらいですかね、この
正常系は全部オーティファイ載せてるんで、なんか全部っていうとあれですけど、例えばなんか、あれはしてないか、なんか予約人数1人と5人とかやってないよね、例えば。
ああ、そうです、ね、
予約す、うん、その予約に1人荷物1個、何月何日っていうやつを新規アカウントから予約して、完了するまでみたいな、乗車完了するまでの一連のやつは基本的に入れ込んでるんで、
うん、よくありそうなパターンというか、そういったところを正常系のリグレクションテストみたいな風にしてて、でそこはまあそういう風になんかメインのところで考えるものはまあ全てオーティファイにしてるっていう感じです、うん、
なるほど、ありがとうございます。じゃあまあ基本的な正常系はほぼオーティファイで自動化できていて、
オーティファイで、はい、
っていうところですね。うん、まあじゃああとは異常系、
異常系
ところもだんだんカバーできればカバレッジが上がっていくと。
うん、
はい、うん。なるほど。すごい、ありがとうございます。はい。そうですね。うんうんうん。ありがとうございます。だいぶあのいろいろとお話をお伺いできました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
何かあと最後に付け加えておきたいこととかありますか？これ言いそびれちゃったみたいなのがもしあれば。
じゃあなんか、私は大丈夫です。
大丈夫ですか？
あ、じゃあなんか、オーティファイ使うと、時間も浮くけど、精神的にも余裕ができるようじゃないけど、なかなかテスト取りかかるにも大変だったりする気持ちってあると思うんですけど、
うん、
オーティファイ一回シナリオにしちゃっとけば、テストしといてみたいに言われたときに、すぐできるのはいいことだなっていうふうに個人的に思ってるので、
ありがとうございます。
あの、新しく導入検討されてる方いらっしゃいましたら、その辺も、そうですね、数字じゃないところも考えていただければなと思ってます。
ありがとうございます。大変嬉しいお言葉。
はい、
確かに、テストしといてって言ったら、ボタンをポチッとやればいいだけ、いうところですね。
ここはもうすごく大きいと思う。
ありがとうございます。大変嬉しいです。はい。ありがとうございます。じゃあ、まあそうですね、最後に、あ、もしよろしければ、御社の、こう、まあ宣伝というか、例えば、こんな人採用してますとか、皆さんサービス使ってくださいとか、もし、こう、宣伝があれば、ぜひ、お伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
では、採用面ですね。結構、全方面的に特に、今、エンジニアいない不足であるんですけど、採用してますんで、新しいもの結構取り込むの結構好きなんで、なんかそのいろいろやってみたい方いたら、ぜひお声掛けください。
はい。
待ってます。
ですか、全方面、モバイルアプリ。
あ、もう全方面です。
ウェブフロント、バックエンド。
はい。
はい。なるほど。はい。ぜひご興味がある方いらっしゃったら、ご応募いただければと思います。ありがとうございます。はい。
じゃあ
そんな感じで。はい。いろいろとお話をお伺いさせていただきました。ありがとうございました。
はい、ました。
引き続きお力になれればと思いますので、ぜひよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。